毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はまた違った話題ですね。
はい、前回は赤札作戦によって現場を改善した事例をご紹介しましたが、
はい、
今回は従業員さんたちの自主的な活動によって成果を上げた例をご紹介します。
はい、
金属部品の加工を行っている会社です。
はい、
この会社の特徴は試作品の加工に特化しているということです。
はいはい、
試作品がメインであるということは、その品数が当然少ないことから、量産品を加工する場合とは違って、頻繁に段取り替えをしなければならないということを物語っています。
そうですね。はい、
さて、ここで段取り替え、何それと言われるかもしれませんので、簡単にご説明しておきます。
はい、お願いします。
ある品種の製品を作る際に、生産設備、金型、材料などを準備あるいはセットする一連の作業のことです。
はい、
加工する品種が変わるたびにそれらを変更する作業が生じます。うん、その作業のことを段取り替えと呼ぶのですが、
はい、
当然その準備作業中は生産が止まりますから、企業にとってはできるだけそのような時間を少なくしたいということはお分かりいただけると思います。
はい、
生産管理では段取り替えを極力少なくすること、できるだけそれに要する時間を少なくすることが管理の目標に挙げられています。
うん、つまり段取り替えというのは、言ってみれば嫌われ者になるわけなんですね。
厄介なんです。
はい、
多くの企業さんではそのための対処を様々に工夫しています。
はい、
その話をするだけでも随分時間がいりそうなのですが、今日は先ほどの金属加工業の社員さんたちがみんなで意見や知恵を出し合って改善に努めた例のご紹介にいたします。
お願いします。
この企業では旋盤で金属を丸く削る作業が得意なのですが、
はい、
先に言いましたように試作品が相手なので、一つ一つサイズや形が違う材料を削る作業が続きます。
はい、
すると品物が変わるたんびに工具の取り替えが必要になります。ところがそれらの工具は形がほぼ同じでありながら大きさが微妙に異なり、しかもそれらがなんと何十種類もあるのです。
はい、
作業者は加工に必要な工具を見つけ出すことに四苦八苦していました。うーんと時間をかけて、これじゃいけない、誰もがそう思いますよね。
はい、
でも仕事が忙しくてなかなか改善できません。ここはみんなで力を合わせてやろうじゃないかと、よろず屋さんが背中をドーンと押したところからスタートしました。
そうなんですね。はい、
旋盤の担当者別にチームを編成して、チーム自身で工具のサイズ、形状、加工種類別に分類しました。
はい、
その分類の仕方は現場にとっての分かりやすさ、使いやすさを基準として話し合って決定されました。
はい、
さらにそれらをどこにどのように配置するのか、その配列基準はどうするのか、どのような表示が有効なのか、考えなければならないことが山ほどありましたが、
はい、
昼休みに集まって協議、意見の交換を繰り返して、自分たちにとって仕事をしやすい姿に改めようと努力を続けました。
はい、
以前は工具を取り出すのに5分以上かかってしまうことも珍しくなかったのですが、今は即座にです。
うん、
自分たちの工夫と努力によって実現した改善の仕組みです。
はい、
この仕組みは自分たちの財産とも言うべき位置づけで、現在も自主的に進化させ続けております。
そうなんですね。はい、
さて、ここまでお話しして話の締めくくりにクイズをお出しすることにしましょう。
はい、
5S のお話、これまでに何回かご紹介してきたことを思い出していただきたいのですが、
はい、
今ご紹介した事例は 5S 活動の整理、整頓、清掃、清潔、しつけのうちどれに当てはまるでしょうか。
これはもう間違いなく整頓ですよね。
ピンポンです。
はい、
さすが毎週経営のよろず屋さんをご司会なさってしっかりとご理解いただいておられます。必要なものを必要な時に直ちに取り出すことができるようにすることです。
はい、ぜひラジオを聞いている皆さんもしっかりと覚えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。